で、ちかさん、今日のお題は、
今日はですね、PEX っていう PEX で PEX ですね。
はい。
今度こちらの会社を紹介したいと思います。PEX は2014年の LA 創業で、これまでに64ミリオン、まあ、64億円調達して、うん、うち57億円が、先月の2月に調達したという会社です。
はい。
で、投資家の中にはテンセントとか、ワーナーミュージックなんかも入ってます。
おお。
で、何をやるかっていうとですね、世界のデジタルライツ管理人みたいなことをやるんですけれども、世界のソーシャルメディアを監視してるんですね。まあ、Facebook、Insta、TikTok、YouTube、Vimeo、Twitch、Twitter から始まって、なんか60何個ぐらい、こう、バーっと書いてあってですね、それをまあ監視してるんですよ。はい、で、こう音楽とかビデオで、ライツホルダーに断りのない利用をされたところで、それをこう探してきてですね、で、ライツホルダー側はそれを消してくれと頼むか、どれぐらい使われているかとりあえずモニターさせてっていうか、もしくはライセンス料払えっていうか、そのまま3つのチョイスがあると。で、実際にそのライセンスの支払いのところまで PEX がやるというふうにする予定のようです。
なるほど。ということは、例えば、TikTok とかで使われてる、例えば Jay-Z の音楽が無断で使われてると。そしたら、それを、まあ、見つけてきて、モニターするなり、すぐに勧告して、使うなというか、何度使ってるかを。
金払いっていうか。
そうそう、何度使ってるんだぞ、これだけの金払いというか、そこの世話というか、すべての作業を担うのが PEX ですね。
そうですね。で、今月になってサンフランシスコのダブセットっていう会社を買収したんですけれども、
はい、
こちらはですね、もともと DJ の人がいろんなリミックスを作るじゃないですか、
はいはいはい、
でそうするといろんなコンテンツをこうかき集めてきて作るじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをちゃんとライセンスするためにどこでどれだけ使ってるっていうのを管理して、でかつそれをライツホルダーとも、関係があってですね、ちゃんとそのライセンス料をこうちまちま払えるみたいな仕組みを作ってた会社なんですね。でこちらはすでにソニーミュージックとかワーナーミュージックなんかともパートナーを組んでいるので、その関係もこの合併した、まあ、買収された PEX が取り入れることができるというふうに言っています。でもともと PEX はシャザム・フォー・ビデオを目指してですねね、シャザムって音楽鼻歌で歌ってもこれなんだっけっていうとそれはこれですって分かるっていうやつですよね、はい、でそれのビデオ版で、このビデオこの映画このシチームがある映画なんだっけっていうとはいこれですってできるっていう技術を作ったんですが、
うん、
全然市場がなかったと
まあねなんと、まあ、あったら面白いなと思うけど日常でっていうとないですね
そうですね。で、うーんって言って、あ、じゃあっていうことで違法コンテンツ取り締まりっていう方向にビジネスモデルを変えたと。
なるほどなるほど。それはビデオも音楽も両方含めてということですか？
そうです。動画も全部監視できるんですね、
はい、
で、ですね、これまでに60億時間分のオーディオビジュアルデータをプロセスして200億タイトル分のライツを見ていますというふうに会社側は言っています。で、カバーバージョンとかですね、はい、スローモーションにしたりスピードアップしたりといったこう
操作を
してもダメ、
はい、
見つかるっていう、ね、
なるほど、
いうものです。でこれ実はこう裏にですねヨーロッパのルール変更があって、
はい、
EU がアーティクル17っていうのを最近、
はい、
決めたんですね。でもともとこれアーティクル13、まあ、13だったのが17になったんですけれども、うん、ユーザージェネレーテッドコンテンツを運用するプラットフォームでも違法コンテンツが上がったらそのプラットフォームが責任を持ってねっていうルールなんですよ。
YouTube とか大変ですねということは。
そうで、EU のメンバー国は今年の6月21日からそれを施行する義務があると。
なるほど。
で、まあ、YouTube とか大変なんですけど YouTube は YouTube 一社でそれをなんとかできるわけですよ。
うん、そうですね。
だけどじゃあもっと小さいこうプラットフォームはどうするの、うんうん、っていうのでこの PEX がですねアトリビューションエンジンっていう、まあまあ、エンジンというかモデルを開発して、
はい、
でこれはですねソーシャルプラットフォーム側は無料で使うことができるんですね、
はい、
で、このアトリビューションエンジンっていうのを PEX のエンジンを使っていると、違法でコンテンツが使われた時にすぐにこうフラッグが上がると。
なるほど。
で、それをちゃんと正しく良きように計らうことができるというものなんですね。で、アメリカでもセクション230っていうのが今揉めてるのがあるんですよね、はい、でこれは動画コンテンツじゃないくなくてむしろ言論の自由系なんですけど、うん、プラットフォーム上で嘘や、他人を中傷する誹謗するようなことを書かれてもプラットフォームに責任はありませんっていうルールなんですよね。で、でそれが今回、まあ、いろんなその大統領選での
そうです、ね、
まあ、なんちゅうかフェイクニュースをよ
そうですね、トランプの件で、ソーシャルネットワーク落とされましたよね、アマゾンの。
そう、でそういう感じのですね、こうなんて言うんでしょう、最近の悪いインターネットを、より大きくしているのがそのプラットフォームであると。でそのプラットフォームにもっと責任を持たせるべきじゃないかっていうのが、うん、まあ、セクション230反対派の人たちが言ってることなんですが、
はい、
まあ、ここら辺はですね、法律にありがちなんですけど、よく読むといろいろ複雑なことがあって、一概にセクション230をやめたからといって、Facebook だけがこう、大変になるとかいうこともないよねとか、まあ、いろいろガーガー言われているんですけれども、うんうんうん、まあ、世界中でやっぱりソーシャルネットワーク上のプラットフォーム、まあ、ソーシャルネットワークを運用するプラットフォームの責任っていうのがこう検討されていると、
はい、
まあ、その一つでこの、PEX もこれから打って出るみたいな感じでですね、お金も集め買収もして、やっていくということですね。
PEX の収益方法っていうのはそのいわゆるスタンダードのリーガルサービスのように勝った時のパーセンテージとかなんですか、それともマンスリーサービスチャージなのか、ケースバイケースなんでしょうか。
これはですね、そのアトリビューションエンジンっていうのをこう基本的にみんなに使ってもらうんですけれども、はい、基本的に、無料なんですよ。で、ライツホルダーは自分の楽曲とか映画とかをそこに無料で登録できると、
うんうんうん、
でソーシャルプラットフォーム側もこれを無料で取り入れて、自分のプラットフォーム上でどんなライセンスコンテンツが流れているかというのを監視することができると。で、じゃあどこでお金が生じるかというと、そのライセンス料の支払いのところなんですね。
はいはいはい。
でその一部をチャリンチャリンと抜いていくという感じですね。
なるほど。
で、まあこういったソーシャルコンテンツを誰がどう責任を持っていくのかっていう話って今すごく話題になっているので、まあ、一つ何て言うんでしょうね、時代を表すようなものかなっていう気がしました。
そうですね、昨日トランプ前大統領がバイデンさんがホワイトハウスの裏庭かなんかで記者と話しているところのマイクがどう見てもこれはブルースクリーンっていうかグリーンスクリーンの前でやってるとかっていうふうにまた正しく本当でないことを言ってしまいまして、それで、まあ出たプラットフォームで大論争になっていますよね。それを本当のように伝えることは、まあ、嘘を伝えてる、まあ、なんて言うんでしょう、
で結局、うん、それは本当に外で話した映像であると、トランプが言っているこれはブルースクリーンの前で、うんうん、なんちゃって映像を撮ったものではないよっていうのが、まあ、今日出てるんですけれども、
はい、
まあ、こういうのってね難しいですよね。一回信じた人ってもう何を言われても、うん、もう意見が変わらないですからね。
そうですよね、まあ、検証されていろんな角度から撮って、まあ、信じる者が見る目線は違うみたいなことも書かれてましたけれども、もうその信じてる時点で何を見せても一緒っていうね。
そうですよね。でこれから10年ってそのソーシャルメディア、まあ、無料のメディアっていうのが、うん、結構変わっていくんじゃないかなと言われていて、
うんうん、
まあ、一つはそういうその誰が言論にの自由に責任を持つのかっていう、 もしくは言論の自由ってどこまで守られるべきなのかっていうのが、実はアメリカってすごいこう言論の自由が異常に強いんですよね。
そうですね。
なので、これ本当にこの状態でいいのか、そのさっき言ったセクション230っていうのでプラットフォームを取り締まればいいものなのか、何でしょう何でしょう何でしょうっていうのを、まあ、議論されているのが一つ、でもう一つはその、多分こう Facebook とかが今のタバコ業界みたいになっていくんじゃないっていう人たちがいて、
なるほど、
これどういうことかっていうと、やっぱり1960年代とか70年代ってタバコっていうのは吸ってかっこいい素敵なものだったわけですよ。
そうですね。
でそれが、肺がんを引き起こす、まあ、害を散らばす会社であるというふうに、こうなってしまってですね、今やフィリップ・モリスの宣伝がウォール・ストリート・ジャーナルのポッドキャストで一時期流れてたんですけれども、その内容がですね、フィリップ・モリスでは今後タバコのない社会が実現すると信じて、その実現のために努力をしていますっていう宣伝なんですよ。
私も聞いたことあります。
であれ結構衝撃じゃありません？
そう、かなり衝撃で、でも昔から実はフィリップ・モリスが、まあ、ガンを広めつつ、まあ、タバコを広め、それと同時に安泰スモーキングエージェンシーも両方受け持ってたんですよね。そういうのはもう常に、なんか
でもそれってエージェンシー側はそれを言ったとしても、フィリップ・モリスはタバコを売ってたわけじゃないですか。
そうなんですよ。
今フィリップ・モリス本体が We at Philip Morris We believe there'll be a world without smoking みたいなことを言ってるわけですよね。
はい、
なんか、まあ、あれって結構衝撃的なことだと思うんですけど、多分10年ぐらい経つと Facebook とかも
うそうですね、
いろんなそのソーシャルアディクション、そのインターネットずっと使うことによる、弊害とか、もしくはメンタルな、ね、若者にメンタルにすごく悪い影響を及ぼしているとかいうのから、その選挙のフェイクニュースまで、いろんなものに社会的責任がものすごく問われていく時代になっていると。そうです
よね。だからもう想像できますよね。Facebook です。だから私たちはもう何とか時間、これ以上一日何時間見ることをお勧めしませんとか言いつつ、でメンタルヘルスはこのサイトでとかやりそうですけどね。
そうそうそう、なんか Facebook 開くと最初にディスクレーマーがバーッと出るみたいなね、いう感じもあるんじゃないかという気もする。反面、実はタバコって、例えばオーストラリアとかで買うと、タバコの箱に肺がんの人の写真とかがドカーンって出てるんですよね。
これでも吸うかっていうことですよね。
そう、なんかものすごいグロい写真が出ていて、
首のとこに穴が開いてる人とかの写真ですよね、確か。
そうで、なんかオーストラリア人のスモーカーに聞くと、あまりにそのグロい写真がタバコには書いてあるっていうのがもう慣れきっちゃってて、友達同士で、その首に穴開いてるの投げてとか言って、なんか誰の持ち物かをアイデンティファイするために、どのグロい画像がタバコの箱に書かれてるかを使ってたりするんだよとかいう笑い話がありましたけど、
結局中毒者はまあそれにも慣れてしまうということですね。
ところがアメリカはそれを、つけてはいけないっていうのが、なんかね、言論の自由の一部であるらしいんですよ。なんかねちょっとね、あまりにもぐねぐねした論理だったんで、どうしてなのか忘れちゃったんですけど、アメリカって大きい字で危ないですよとは書いてあるけど、はい、変なものすごい画像とかついてないじゃないですか。
ついてないですね。
あれは実は法的に決まってることらしいんですけれども、まあ、そういうふうにですね、いろんな法的なソーシャルネットワークの法的な責任が今後ガンガン問われていく5年10年かなというふうに思い、まあ、それをサポートする一環なのがこの PEX という会社という感じに思いました。
いや、面白い会社ですね。これからどんどん需要がより広がっていくんではないでしょうか。
はい、
ということで録音はここまで。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。